るさと話の時間です。この番組はふるさとの戸川を再発見していきます。第14話の今日は種のまきその後、あざの出来事、語りは種の大橋彦助さんです。
この不幸せなあざの出来事の 2,3 を年代順に、ご披露してみたいと思います。まず越後の紛争を起こしました昔の、調査記録を読んでみようと思いますけれども、ちょうど今から3年前に、調査して私が、作ったものでございます。それでは読んでみます。越後は自炊今昔の歌。越後は鈴鹿山系お池岳に源を発した南流と同じく釈迦岳より発する北流が永源町で合流し琵琶湖に注ぐ総延長 39.6 キロ約10里古都地方としては安川に次ぐ大川で、恩恵もさることながらその流域に住み着き土地の大半を川端に置く大和田種の我々先祖代々水防に対する苦難の歴史は幾多残された古文書によって事実を明白に伺い知ることができるのであります。堤防もなかった大昔の市川は大雨ごとにその流れが変わり、一夜にして美田が河原となり、以前の河原は原野となり、原野は開墾されて田畑とするなど、全くこの際の河原の連続でありました。本町大和田出田池と対岸彦根市新街町の間を河口として琵琶湖に注ぐ現在の川筋は天文13年今から約440年前の大水害で流路が変わったもので、大和田長野のすぐ南から服部上下稲葉の北を流れ、神崎の北から沼に落ち琵琶湖に注いでいたので、下は新街三ツ谷福岡寺はもちろん、田付けから本庄上は服部両稲葉といずれも神崎郡で、越郡に編入されたのは明治31年4月今から87年前の郡制改正からであります。越川に堤防ができた初めは元和3年358年ほど前、河原村の岬神社付近からだとされております。当時対岸の神戸や種村は大きな驚きだったに間違いありません。神戸の天雲花、現在の砂利会社より約100メートル下手より河原へ突き出している低い堤防もその対抗措置の一つだと考えられます。江戸時代当時の藩領は種神戸和田佐生あたりは大和の国郡山藩、NHK 峠の群像での柳沢藩で、隣の今大和田今でありますが、大和田今川向こうの越郡はいずれも彦根藩で、越川を挟んで治水上の大事件は常に起こりました。漢文以前堤防のない当時の越川下流一帯は広大な森や原野で、時の奉行省はこれを開墾して長野はじめ彦根藩下の六ヶ村へ貸し下げました。一方郡山藩の和田神戸の二村と二村もこれは共有の土地であるとして草を刈って肥料にしたり植林をしたり野上さんを建ててお祭りをしたりしました。 ついに激しい紛争となって公儀のご沙汰を仰ぎ、京都町奉行は越川村の主張が正しいとして、和田神吾の庄屋は次第そのもだった村役人は入国追放等の処罰を受けました。時に官文9年8月27日、316年前の出来事でありました。裁判に敗れた和田神吾は常にこの復讐の機会を狙っていたが、同じ郡山藩の種村を誘い、領内に堤防を築いたり、羽猿尾や牛枠等を作って、生木を用いて流しをかけたりして、水勢を対岸に向け、北側彦根藩領は大雨ごとに甚大な被害を受けました。たまりかねた越川長野、河原村服部野良田、彦富金田延部、平部デッチ田原上下岡部は同じ彦根藩の柳瀬釜狩りまで誘い、15箇村の百姓は手に手に棒、飛び口、竹槍、よき釜等を持って越川に集まりました。一方、急を聞いて和田神吾種村の三村も河原を挟んで退陣しましたが、いかんせん大勢に勝勢、ついに敗戦の涙を飲みました。勢いに応じた15箇村数千の、人は川を越え、2尺から6尺余りもある水防林の流木6万余本を切り倒し、火をつけ、和田から種村までのじゃがごを焼き払いました。時に安永6年4月10日から11日、今を去る208年ほど前、2日一夜の出来事でした。三村は、郡山藩を通じて京都の町奉行所へ訴願いたしました。現地の見聞が終わって4月の15日、15箇村の代表の者を呼び、事件の原因はともかくとして、時の幕府が一番嫌う取り締まりの厳しい徒党狼藉の罪と判定して、庄屋以下一村に2、3名、多い村では3、4名江戸に送り、次第遠島入国と重刑に処しました。事件から200年も過ぎた今もなお、河原村の三崎神社では年に一度川くじ祭りとして、この順位の人々の冥福を祈っております。樹齢300年と言われる境内にある銅山杉こそ当時の状況を一番よく知っていることであろう。官文の争いから安永の事件まで100年余り命を捨ててふるさとを守る18箇村の人々の執念を、その子孫たる我々としていかに受け止めているか。以上、一部を朗読させていただきました。
ふるさと話第14話、種の巻その後、あざの出来事、語りは種の大橋彦助さんでした。